民主主義錯覚集03ですが、民主主義っていうそのものがですね、実は錯覚なのかもしれないんですね。まだはっきり分かってないと言えます。というのはですね、動物っていうのは大体群れにリーダーがいるんですよ。それでまあリーダーの命令することの数が少ないんですね。今からまあ狩りに行こうとかですね、まあみんなで逃げようとか、そういうことで、あそこに餌があるから行こうとか、そういった単純なことなので、まあそういう能力のあるリーダーとかですね、それからまあボスザルなんかで皆さんよく知ってるように、体も大きくて力も強く群れも守り、というような能力のある人がボスになると、ボスザルになるっていうような、そういう世界をずっと過ごしてきたわけですね。私たちの遺伝子の中にはそういう、こう力の強いものに平服するっていうのは、こう習慣が、もう習慣というか遺伝がですね、染み付いてるわけですよ。しかも人間になって頭が少し発達したと言ってもですね、つい最近まで殿様とかそういうのがいたわけですね。それでやっぱり上位下達だったわけですよ。ですから、まあ100年か、せいぜい100年ぐらいですね、せいぜい頑張っても200年ぐらい民主的な形ですね、みんなが頭で考え、力づくじゃないですよ、力の強い人が勝つんじゃなくて頭で考えていいんだというのを実現していくっていう民主主義体制ですね。まあそういうのは本当に少ないんですよ。まあ世界で民主主義体制があったっつったらですね、昔からあったっつったら日本だけなんですよ。なぜかったらですね、例えば同じ殿様でもですね、ヨーロッパとか中国の殿様はですね、自分の思うようにする、だから非常に殿様は、殿様っていうか王様はですね、贅沢をしてたわけですね。ところが日本は天皇陛下も含めてですね、王様とかそういう人も、まあ一時のそういうことはありましたが、ほとんどはですね、割合と質素な生活をしてるわけですね。それは日本国だけが民主主義だったんですよ。つまり差別がなく上下がなくという、まあ侍は威張ってるけれども貧乏であるっていうのはですね、そういったことなので、まあ、日本が一番民主主義に近いんでしょうね。他の国は全部殿様ですね。それで今でもそうですね。例えばアメリカの大統領といったら、大統領が非常に強い権限を持ってて、軍隊を総括して、それで長い間の任期をやる。まあ、中国でもそうですね。共産主義なんてのは民主主義みたいに見えますが、ソビエトができてからもう100年以上経ってますね。しかし、レーニンであり、スターリンであり、誰でも非常に専制君主的であって、まあ、人を平気で殺すっていうようなことも起こったわけですから、むしろロシアなんかではロシア時代の皇帝ツァーリですね、とそれからソビエトに共産主義になってからの書記長、力の持ってるスターリンのような書記長とですね、どっちが権限があったかっつったら、人を自由に殺せるとかいう点ではですね、スターリンの方が強かったわけです。今の中国の、まあ今のっていうか、中国共産党の毛沢東であり、周恩来であり、それから現在の習近平でありですね、非常に強い権限を持ってるわけですね。しかもその下に貴族軍というのがいましてね、中国では中国共産党員、それからアメリカでは富裕層、まあ、そういったのがですね、もう全然違う生活をしてるわけですね。アメリカでは上位 1% の人が 37% の富を握ってるとも言われ、まあ、上位 5% の人が国民の富の半分を持ってるとも言われですね、いずれにしても支配層と非支配層の間で極めて大きな差があるわけですね。そういう意味じゃ日本以外の国は、現在でも殿様が支配してて、貴族が、やりたい放題やってると言えないこともないわけですね。ですから、まあ、ある意味では日本以外の国全部政治は上位下達であるというふうにも言ってもいいんです。ところが日本だけはちょっと違ってですね、もちろん民主主義ってはそうなんですけども、みんなの意見を組み上げて上が判断する、こうしようと判断する、これは今でも日本そうですね。例えばいろんな政治運動があったり、いろんな社会運動、それから各団体だとか学校だとか、そういうところ、学会とか、そういうところでいろんな意見がある。 それを最終的には、まあ、現在日本政府が使ってる金は日本人が働いて得られる金の半分なんですね。ちょうど 50% ぐらいなんですよ。だからものすごく大きな力を現在持ってるわけですね。しかしそれが一部の人たちの、まあ都合とか勝手とか利権だとか、それからまあ偏見だとか、そういったもので使われてるのが現在なんです。ですから錯覚してるわけですね。ところが例えば人間の体、最近人間の体の研究が非常に行われてますが、我々は意思を持ってると思われてるけど、実はそうじゃなくて、周りから受ける、情報ですね。それまあもちろんそのテレビとか新聞とかいうのは非常にそういう点で大きな影響があって、その人たちがまた自分たちの勝手に社会にある情報を流して社会を適当に動かすことが、まあ楽しみっていうか喜びになってしまってるわけですね。今度のコロナのことでもそうでした。いろんなことが起こりましたね。したがって、政治は上位下達である。だから富裕層、日本だったら今富裕層が勝手に情報を操作したり、勝手にこういろんな力を発揮して、例えば私なんかそういう現場にいっぱいいたんですけれども、私の友達で偉くなってる人から電話があって、おいちょっとこういうことしてくれないか、まあ、そういうことでですね、決して外に言えないような、本人たちも自分たちが悪いと思ってることをするというなんですね、まあ、そういう社会になってしまっているわけですね。だから、政策について、参政党の政策なんかについて面白いですね。参政党はどう決めてくれるのかというのがあってですね、もう意識はもう常に政治が決めてとか、政治とか偉い人が決めて、それが上位下達して、我々はせめてできるのは A を選ぶか B を選ぶかっていうことだけは国民ができるけども、自分たちが多様な意見を持って、それが政治とか教育とか幸福とか男女関係とかに反映するという、なんちゅうかな、感覚すら持てないと言った方がいいでしょうね。感覚すら持てない。だって事実が上位下達なんですから、せいぜい我々がやられるのは選択ですよ。だけど今なんか政治で言えばね、衆議院なんていうのは小選挙区で、立候補に300万かかると、しかも親父とかそういうのつながってないと、なかなか自民党で立候補することすらできないわけですからね。これも完全に貴族政治ですよ。この貴族政治でやったからですね、結局現在富裕層はすごく富裕だけど、普通の人は460万で、平均460万で生活してる。しかし460万たって、それは東京の人が、東京はまた貴族ですからね、東京の人がうんと金を取ってる。地方の人は今度は300万もいかないような生活をしてるっていう、まあ、そういう状態になってるわけですよ。でこれは民主主義における錯覚で、この錯覚の原因はですね、我々が動物だったと、つい最近までお殿様がいたと、まあ、現在でもアメリカの大統領とか、あれから中国の主席なんかが威張ってる。で例えばロシアでも、ソビエト連邦っていう共産主義でも、スターリンは自分の国民を2400万殺す、ブレジネフは車が好きでしたから、外国の超高級乗用車を6台所有していると、まあ、そういうようなですね、もう貴族中の貴族、まあ、昔の王侯貴族の生活をしてるわけですよ。今でもそうですね。アメリカの大統領とか言ったらですね、まあ、クリントン夫婦が泊まるホテルってのは1泊、まあ、100万円ぐらいが常識だったと、まあ、言われてるわけですから、今でも民主主義と言いながら上位下達であるわけですね。本当は政治家っていうのは普通の人と同じように、町の人たちと紛れて生活するってことが本当なんでしょうね。民主主義としては、例えば私名古屋と、ちょっと東京大きすぎるんですが、名古屋で、まあ、随分いろいろその政治にも関係していましたし、経済界にももちろんいましたし、学会にもいましたが、そこでですね、 この上流階級っていうのはですね、上流階級のソサエティでしか会えないんですよ。それからマスコミは特にそうですね。マスコミの人たちに会うのは普通のところにいてもマスコミの人たちには会いません。マスコミの人たちに会うためにはマスコミの人たちのグループの中にいないと会わないんですね。ですからまあみんなで民主主義で、っていうのはむしろ江戸時代とか平安時代の方が日本は強かったかもしれませんね。だから本当の民主主義っていうのはこれから作るのかなと、まあ、いうふうに思ったりもいたします。